コリント人への第一の手紙第五章一節から八節。小さいバンダネ。現に聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は思い上がっています。むしろ悲しんで、そのような行いをしている者を自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか。私は体は離れていても、霊においてはそこにいて、実際にそこにいる者のように、そのような行いをした者をすでに裁きました。すなわち、あなた方と私の霊が私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの道からと共に集まり、そのようなものを、その肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためです。あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか。新しいこねた粉のままでいられるように、古いパンダネをすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから。私たちの過ぎ越しの子羊キリストはすでにほふられたのです。ですから古いパンダネを用いたり、悪意と邪悪のパンダネを用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。
挨拶の時も申し上げましたけれども、今週の金曜日はイエス様が十字架にかけられたことを記念する受難日です。そして今週が受難日のあるこの週は受難週と言われています。そして来週の日曜日がイエス様が復活なさったことを記念するイースターですね。いつもは王様シリーズということで、イスラエル北王国南王国の王様について学んでいますが、そういうわけで今日と来週はイエス様の十字架そして復活について改めて考えてみたいと思います。それが私たちにとってどんな祝福をもたらしたかということを再確認していきたいと思います。今日はイエス様の十字架について考えていきましょう。まずパウロがこの第一コリントの手紙、特にこの5章の部分を書いたその事情から見ていきたいと思います。コリント教会にはさまざまな問題がありましたけれども、5章で取り上げられているのはどんな問題か。それはメンバーの不貧困の問題があるのに、それを放置していたということです。一節にこのように書かれております。一節もう一度見てみましょう。現に聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。父の妻、まあ普通ですとね、母ということになりますが、母と書かないでわざわざ父の妻という言い方をしているところを見ると、実の母親と結婚したというわけではなくて、以前お父さんが再婚した、でお父さんが亡くなった後、その再婚相手、本人からすれば義理のお母さんにあたる女性と結婚したということのようです。コリントという町はギリシャ半島のくびれているところ、その近くにあるのです。ですから北の方と南の方をつなぐ、また西の海と東の海をつなぐ交通の要所にあるわけですね。そこで交易で非常に富栄えた町です。一方道徳的には非常に堕落をしておりました。当時のローマ帝国の中でコリント人のように振る舞うという言い方は、不貧困を行うという意味で用いられたほどでした。 そのようなコリントの人たちもびっくりするようなスキャンダルが教会のメンバーによって引き起こされたのだと、パウロはここで語っているわけです。しかしパウロが問題にしたのはそこではないんですね。そういう問題が起こっているのに教会が何にも対処しなかったということなのです。それなのにコリントの人たちは自分たちには知恵があって霊的には優れている、そのように誇り高ぶっていました。この手紙の別の箇所にはそういうコリント教会の人たちがさまざまな分派に分かれて自分たちの方が他のグループよりも知恵があって優れている、そのように主張して互いに対抗し合っている問題が指摘されています。パウロはそんな彼らを痛烈に批判しています。2節、それなのにあなた方は思い上がっています。むしろ悲しんでそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか、そのように問いかけています。このパウロが言っている取り除くという言葉ですけれども、これは除名処分にするということです。教会のメンバーから外してその後はクリスチャン同士の交わりを断つという意味です。もちろん罪を犯したらそういう処分をみんな受けるわけではありませんよ。そしたら教会の中に誰もいなくなってしまいます牧師からしてね、罪人ですから、許された罪人なのです。もうだ教会員全員が罪人なわけですよね。ですから意識しているしていないにかかわらず私たちは毎日のように罪を犯し続けているわけです。聖書はもし私たちが罪を認めてそれを神様に告白するならば神様はそれを許して清めてくださる、そのように約束しています。アウトラインの方に引用してありますが、第一ヨハネ一章の9節の言葉です。もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちをすべての不義から清めてくださいます、そのように書かれています。問題なのはどれほど神様に罪を示されても悔い改めようとしない人です。イエス様はそういう人がいた場合に教会がどのように対処すべきか手順を教えてくださっているのです。同じくアウトラインのところにマタイ18章15節から17節の言葉を引用してあります。またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるならあなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証言の証人の証言によって全てのことが立証されるようにするためです。それでもなお言うことを聞き入れないなら教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。異邦人か主税人のように扱うと書かれています。これは当時の文化的な背景を知っておく必要があります。イエス様の時代、異邦人つまりユダヤ人ではない民族、また主税人、これは当時イスラエルはローマ帝国に占領されている状態でした。ですからローマ帝国にさまざまな名目で税金を払ってたんですね、ユダヤ人は。その税金を徴収するためにユダヤ人の中から選ばれたのが主税人と呼ばれる人たちです。まあ彼らは自分たちを占領したローマ帝国に尻尾を振っているという理由で、また多くの主税人は規定よりもたくさん税金を取り立てた、そうやって自分の懐を温めていたので二重の意味で嫌われていたわけです。ユダヤ人ではない異民族のことをユダヤ人は軽蔑していましたし、同じユダヤ人だけれどもこの主税人のことを一般のユダヤ人は嫌っていたわけです。彼らとは一切付き合いをしなかったんですね。 ですからこの異邦人や主税人のように扱えというのは除名しなさいということです。仲間としての交わりを断ってしまいなさいという意味です。そのようなことをするのは悲しいことです。しかしコリント教会の人たちはそういう悲しみを負おうとしませんでした。そしてあの不貧困の罪を犯している人が全く悔い改めようとしないにもかかわらず、見て見ぬふりをして放置していたわけです。それはコリント教会の人たちが自分に与えられる祝福については興味があるけれども、他の人の幸せについてはほとんど関心を持ってなかったということの表れだろうと思います。実は昨夜と言いますか今朝なのかもしれませんけれども、夢を見ました。どういう夢かと言いますとね、古いクリスチャンの友人から非難されるという夢なんです。実際に起こったことじゃないですよ実際に起こったことではないんですけど、そういう夢を今朝見たんです。その人がどういうふうに私を批判したかというと、増田は自分の祝福のことばっかり考えて他の人の救いとか幸せとかそういったことを考えようとしない、それどころか他の人とね交わりを避けようとしている、そうやってその友達に非難される夢を見たわけです。神様は私たちを大いに祝福してくださっています。私たちを救うために御子イエス様をこの地上に送るほどに私たちを大切にしてくださっています。私たちを幸せにしたいと願ってくださっています。ですから自分自身が救いをいただき、神様との交わりの中で大きな喜びや希望をいただくこと、それを優先すること自体は悪いことではありません。むしろ私たち自身がイエス様の救いを喜び、将来に対して神様がついているから絶対大丈夫という安心感を持ち、希望を持っていること、それが他の人にもイエス様を紹介したい、他の人にも神様の祝福を紹介したい、そして神様が喜ばれる正しい生き方をしたい、そういう原動力になるからです。しかしじゃあ自分のことだけ考えていればいいかというと、そんなことはないわけですよね。自分のことだけではなく他の人のことも考える必要があったわけです。コリントの人たちは自分の幸せのことには興味関心を持っていた、でも他の人が罪を犯し神様から離れていこうとしているのに、それについては無関心だったわけです。そういう話の流れの中でパウロはパンダネの例えを語っています。7節とか8節にパンダネという言葉が出てまいりますね。このパンダネというのは参考資料にも書きましたけれども、パンを焼くために小麦粉をこねて、それを発酵させる、一晩発酵させますね。そして発酵したそのパン生地を翌朝焼いてパンにするわけですよね。でその焼く前にそのパン生地の一かけらを取っておくんです。全部焼かないで、この取った部分をパンダネと言います。中にはイースト菌、酵母が入っているわけですね。でその日の夜、次の日のための粉を練るときに、その残しておいたパンダネを一緒に混ぜ込むわけです。するとイースト菌が入っていますから、粉全体がまた発酵して、翌朝にはまた美味しいパンが焼ける。このパンダネ、小さな一かけらの塊に過ぎないパンダネが大量の小麦粉全体を膨らませる、質を変化させるわけですね。この点にユダヤの教師たちは注目しました。そしてこのパンダネを罪の象徴として、よく教えの中で例えとして用いたんです。たとえ小さく見えても、罪をそのまま放置しておくと、その人のすべてが悪影響を受けてしまう、あるいはその人が属するグループ全体に 悪影響が及んでしまう。そして霊的道徳的にどんどんダウンしていくことになるよと、そういう警告の意味を込めて、よくユダヤの教師たちはこのパン種を例えとして用いたわけです。パウロも6節で言っていますね。あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパン種がこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか。その不貧困を行っている人、その人は関係ないと思っているかもしれないけれども、教会全体に悪影響を及ぼすことになるよと言っているわけです。だから8節でパウロはこう言っています。ですから古いパン種を用いたり、悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。突然祭りの話がここで出てきますが、この祭りとは一体何か。これはイスラエルが毎年行うようにモーセの律法を通して神様から命じられている祭りのことです。イスラエルの祭りとの関係の中でパウロは罪を象徴するパン種を例えの中で取り上げているわけです。ではこのパウロが念頭に置いていたイスラエルの祭りとはどういうものか、次にそれを見ていきたいと思います。モーセの律法ではユダヤ人が毎年行うようにと命ぜられている7つの祭りについて定めが記されています。7つの祭りというのは、春が4つ、秋が3つなんですけれども、まず春の祭りは杉越の祭り、その次が種なしパンの祭り、酵母を取り除くので除酵祭というふうにも言います。次に3番目に来るのが初穂の祭り、大麦の初穂を捧げる初穂の祭り、それから小麦の初穂を捧げる七週の祭り、私たちクリスチャンペンテコステという名前の方がよく知られていますね。杉越、種なしパン、初穂、七週という4つの祭り、これは春に行います。それから約4ヶ月ぐらいブランクがあって、秋がやってきますと3つの祭りがやってきます。まずラッパの祭り、角笛を吹き鳴らす祭りなんですね、ラッパの祭り。それから食材の日、ヨムキプルとも言いますが食材の日、ユダヤ人たちは断食をします。そして1年間の自分たちの罪を思い起こし、神様の前に悔い改めるわけです。神殿ではイスラエルの1年間の罪を大祭司が犠牲を捧げることによって神様の許しを求めるという日です。そして7番目、1年の最後にやってくるのが仮イオの祭り。これは粗末な掘ったて小屋に住む、そこで寝起きをするという祭りです。このうち杉越の祭りというのは大体今頃の季節に行われるんです。そして杉越の祭りが明けて7日間、これが種なしパンの祭りなんです。だから連続してるんですね。2つの祭りは連続してますから、古くからまるで1つの祭りであるかのように捉えられるようになっています。ですから新約聖書を見るとこの2つまとめて杉越の祭りと言ってみたり、あるいは2つまとめて種なしパンの祭りと言ってみたりしています。この2つはワンセットとして捉えられているのです。そしてこれら2つの祭りが行われている合計8日間、この8日間は酵母入りのパンを食べてはならないという決まりになっていたんです。パンは、食べるパンは種なしパン、酵母が入っていないパンです。これマッツァーと言います。このマッツァーしか食べちゃいけないんです、パンを食べるとしたら。 ですからパウロがコリント教会の人たちに誠実と真実の種なしパンで祭りをしようじゃないかと訴えているこの祭りというのは8日間続く杉越と種なしパンの祭りのことだということがわかりますね。ところでこの7つのお祭りというのは実はイエス・キリストを通して私たちに与えられる神様の救いを象徴しているんです。私たちの罪が許されて清められて、そしてこの世の終わりがやってきた時にキリストが再臨なさって私たちは神の国に入れられます。まあ、千年王国と呼ばれています。その神の国に私たちは入ることができるわけですよね。それらの私たちに与えられている救いをこの七つの祭りというのは象徴しているのです。まあ、今日はその全部を解説することはできません。最初の二つ、今回のメッセージに関係する最初の二つだけ取り上げたいと思います。まず杉越の祭りです。杉越の祭りについてはこれまで何度か解説してきました。杉越の祭りというのはイスラエルの民が昔エジプトで奴隷状態にあった時に神様がそのエジプトからイスラエルを脱出させてくださった出エジプトの出来事を記念するために祝うよう定められたお祭りです。エジプトを脱出する前の日、神様はイスラエルの人たちに奇妙なことをお命じになりました。それは子羊を殺してその血液を家の入り口の門柱とカモリ、この門柱というのはこの縦の2本のラインですね。カモリというのはこの横の部分、上の横の部分です。この3つの部分に血を塗りなさいと言われたんです。そしてその殺した子羊の肉は焼いて家族で食べること、その際2つのものを添えて食べなさいと言われています。1つは種なしパン、もう1つが苦菜です。苦い野菜、この3つを食べなさい。しかも旅装束で立ったまま食べるように、そう命ぜられているのです。その夜イスラエルを苦しめて、イスラエルが私たちを去らせてほしいモーセを通じてお願いしているのに全然王様は聞いてくれなかった。そこでエジプトに神様からの裁きが下りました。それはエジプトに住む人間や家畜のウイゴ、ウイゴというのはお母さんが最初に産んだ子供のことです。特にこの場合には男の子を指します。このウイゴが死んでしまうという裁きです。でもイスラエル人もエジプトの中に住んでいるわけですから、そのままだったらイスラエル人の子供も死んじゃうわけですね。家畜や子供が死んでしまうことになります。そこで神様は先ほど命じたように入り口に子羊の血を塗ってある家を見たらそこを通り過ぎると約束されました。つまり過ぎ越す、そしてその家に裁きが下ることはないのだというふうに約束をしてくださいました。実際その裁きの夜、イスラエルの家で死ぬ子供はいなかったわけです。エジプト王の嫡男も死んでしまいましたので、ついに王様はイスラエルが国を離れることを許可しました。追い立てるようにしてイスラエルを国の外に追い出してしまったわけです。杉越の祭りはこのことを毎年振り返るためにお祝いされます。そして杉越の祭りでは子羊を殺してその肉を焼き、家族全員がその肉を種なしパンと苦菜と一緒に食べました。まあ入り口に血を塗ったりね、旅装束でっていうのはその最初の 過ぎ越しの夜だけですけれども、毎年その過ぎ越しの食事は食べるようにということが言われているわけです。まあ長い時間が経つうちにこの過ぎ越しの祭りは大変儀式化しました。ですからイエス様の時代もまた現代もこの3つだけではなくて、結構飲み食いするものが食材が増えております。結構長い時間かけてこの食事を共にする、そういう儀式になっています。この過ぎ越しの祭りは出エジプトの出来事を記念するために行うようにと言われているものなんですけれども、さっき言ったように7つの祭りはイエス様を通して与えられる救いというものを象徴している。この過ぎ越しの祭りが象徴しているのは何かというと、イエス様が私たちを救うために十字架にかかって血を流し死なれたことを象徴しています。私たちの罪を許すためにイエス様は十字架にかかり血を流し、そして命をお捧げになりました。バプテスマのヨハネという人がイエス様を見てこう言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス様の時代には過ぎ越しの祭りは儀式化したということを申し上げましたけれども、過ぎ越しの食事をみんなしますね。そしてその直前、夕方になる前に一家のお父さんあたりが神殿に行って自分たちの家族のために子羊をほふるわけですね。その羊のことではないです。翌日朝9時に神殿でイスラエル全体のために捧げられる羊、その肉は祭司たちが食べました。その子羊のことです。一頭の子羊のことです。神殿で子羊が捧げられたその同じ時間にイエス様は十字架にかかって血を流されたんですね。ですから過ぎ越しの祭りというのはイエス様の十字架を象徴しているんです。エジプトで子供たちのために身代わりとして子羊が命を捧げたように、私たちの罪を許すためにイエス様がご自分の命を捧げられたこと、これを象徴しているのです。本来であれば私たちが自分の罪の罰を受けて神様から呪いを受けなければならないはずだったのに、その罪の呪いをイエス様が全部引き受けてくださったので、私たちには神様の愛しか残らなくなったわけです。私たちはこのままの状態で一方的に罪を許された、それだけではなくて神様の子供にしていただける、そのような特権までいただくことができるようになったわけです。これが過ぎ越しの祭りが象徴しているイエス様の御業と、それに伴う私たちへの祝福です。では種なしパンについてはどうでしょうか。種なしパンの祭りについては、例えば今日は読みませんが、興味のある方はメモ取ってくださいね。4箇所、あ、ごめんなさい、3箇所ご紹介します。一つはレビ記23の6から14、次が民数記、民数記の28章17から25、そして新明記、新明記の16章です。16章1節から8節に触れられています。この種なしパンの祭りの間、毎日神殿で特別な捧げ物が捧げられました。そして特に初日と最終日、第1日と第7日、この日は聖なる会合が開かれた。イスラエルの人たちが集まって、そして聖なる会合を開く、集会を開くんだと。だからこの日は仕事しちゃいけません、そのように書かれています。そして過ぎ越しの祭りから数えると8日間、この8日間はイスラエルでは発酵したパンを食べることができません。今でもそうです。 ですからこの時期に聖地旅行に行きますとね、パン好きの方はね、ちょっと切ない思いをしなければなりません。もうクラッカーみたいなパンしか売ってないわけです。もう国中からパン種を取り除く、イースト菌を取り除かなければならないと定められているからです。杉越の祭りや種なしパンの祭りでどうして発酵してないパンを食べるのかと言いますと、息子を失ったエジプトの王様に追い立てられるようにして国を出たために、ゆっくりとパンを発酵させてる時間がなかったこと、それを思い起こすためです。そのことが新明記の16章3節に書いてあります。引用してあると思いますので、そちらご覧ください。新明記16の3、それと一緒にパン種を入れたものを食べてはならない。7日間はそれと一緒に種を入れないパン、悩みのパンを食べなければならない。あなたが急いでエジプトの国を出たからである。それはあなたがエジプトの国から出た日をあなたの一生の間覚えているためである。急いで出たことをそれによって思い出しなさいと言われているわけです。しかし先ほどイスラエルではパン種というのは罪の象徴として捉えられてきたということを申し上げました。パウロもそのような例えとしてパン種という言葉を用いています。イエス様もそうです。まあ、神の国の例えとしてパン種を用いている部分もあるんですけれども、まあ、それは例外として、通常はパリサイ人たちの偽善的な教えやその生き方、偽善的なその罪の生き方を象徴する言葉として、このパン種という言葉をよくお用いになっています。弟子たちや群衆がパリサイ人たちのその偽善的な教えや行動の影響を受けないように警告する時に用いられている言葉です。そしてこの種なしパンの祭りもイエス様を通して与えられた救いを象徴しています。罪の象徴であるパン種を完全に取り除くこの祭りは、イエス様の罪のない清い血が捧げられたこと、そしてそれによって私たちも罪の汚れから清められたこと、これを象徴しているんです。十字架でイエス様が罪のない血を流されたことによって、私たちは罪人であったのに、その罪の汚れから完全に清められたということを、この種なしパンの祭りは象徴しているんです。イエス様が血を流したことと十字架にかけられたことっていうのは切っても切れない関係ですね。ワンセットの出来事です。だから杉越の祭りとこの種なしパンの祭りっていうのは連続してるんです。まるで一つのお祭りであるかのようにお祝いされるわけです。さて今回の箇所の7節と8節でパウロはこのように言っています。簡単に言うと、まとめると、杉越の子羊であるイエス様はすでに十字架にかけられた。パウロはまずそう言っています。その結果私たちの罪は許され清められました。にもかかわらず、杉越に続く種なしパンの祭りの時に古いパン、つまりパン種を取り除いていないパンを食べるなどということがあってはならないわけですね。杉越だけ種なしパンを食べればいいってことじゃなくて、その後の7日間も食べなきゃいけないわけです。クリスチャンはイエス様の十字架と復活を信じたことによって罪を許されました。罪の汚れから清められたはずなんです。にもかかわらず、自分の中の、あるいは教会の中のパン種、つまり罪を取り除かないとすれば、それはおかしなことだよねとパウロは言うわけです。自分自身や教会の中のパン種、罪を徹底して取り除く努力をしなさいということが今回の箇所で パウロがコリント教会の人たちに、そして私たちに向けて語っているメッセージです。コリント教会にはパンダネが残ってました。教会の人たちはそれを取り除くための努力をしようとしませんでした。そうであってはいけないよということです。ではここから受難週を迎えた私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。それは罪を小さいうちに徹底的に取り除くということです。罪を小さいうちに徹底的に取り除く。パンダネの例えというのは小さく見えてもその影響力は計り知れないということを教えています。小さなパンダネが大量の小麦粉を変化させることができるわけです。しかも一部ではなく全体を発酵させる力を持っているわけです。罪はまさしくそのような性質を持っているというのが聖書の教えです。最初から大きな罪を犯せる人っていうのはなかなかいないわけですね。小さな罪を犯す、まあ、これくらい大したことじゃない、そのように放置していく。するとだんだんと良心、良い心と書く方の良心が麻痺していって、これぐらい大丈夫だからもうちょっと踏み込んでも大丈夫だろう、もうちょっと踏み込んでも大丈夫だろう、そしてだんだんだんだんその悪がエスカレートしていくっていうことを表しているんです。皆さんは割れ窓理論と呼ばれる、まあ、心理学的な理論なんですが、聞いたことあるでしょうか。割れ窓理論、これどういうことかっていうと、建物の窓が割れたと、でそれを放置しておくとどうなるかっていうと、まもなく他の窓も全て壊されることになるっていう理論なんです。窓が割れる、割れることありますよね。でも何にも対処しないでそのまんまにしておくと、あ、誰もこの建物に注意を払ってないんだな、もう1枚ぐらい割っても大丈夫だろうって人が必ず現れる。2枚割れてると3枚目4枚目割るのはそれほど難しくない。5枚割っていったらもう全部割ったって同じだって、もうみんなが割り始める。でも建物ボロボロになっていくよっていうことなんです。これを治安問題に応用するとこうなります。例えば落書きとかゴミのポイ捨て、未成年者の喫煙、ゴミの無分別、分別しないで捨てるとか、あるいは小さな交通違反、それだけ取ると一見それほど深刻に思えないような軽犯罪やルール違反、マナー違反を見逃したり放置したりする。これが第一段階です。すると第二段階、人々は、ああこの地域ではこれくらいなら許されるんだなと思うようになる。これ第二段階。そして第三段階、すると人々はルール違反や罪を犯すことに対して次第に抵抗がなくなってくる。そして第4段階、こうしてルール違反や犯罪が増えていくので、順法精神を持っている人たちは嫌がってその地域を離れていくようになり、ますます道徳的に麻痺した人たちばっかり住むようになってくる。そして第5段階、ついに殺人などの凶悪犯罪が当たり前のように発生する地域になる。かつてニューヨークはそういう都市として世界的に有名でした。犯罪都市ニューヨークって言葉をね、私は若い頃何度も聞きました。しかし1994年ルドルフ・ジュリアーニという人が市長になると、この状況が一変するんです。ジュリアーニ市長は割れ窓理論とは逆の循環を起こすことができたら、この犯罪都市ニューヨークの治安を回復することができるんじゃないかと考えたんです。軽微な軽犯罪やマナー違反を放置していると、やがてそれがエスカレートしていって殺人などの凶悪犯罪が増えることになると。じゃあそういう小さな犯罪を徹底的に取り締まることができたならば、やがてこの犯罪都市ニューヨークの治安は劇的に回復するんじゃないかと彼は考えたわけです。そして実践しました。 例えば地下鉄、当時のニューヨークの地下鉄というと、まあ落書きがものすごいひどかったんです。駅も車内も、もう卑猥な言葉とか暴力的な言葉がスプレーとかでブワーッと書いてあったりしたものです。それをまず徹底的に取り締まりました。そしてきれいにしたんです。あるいは軽微な交通違反、軽犯罪の取り締まり、そういった強化を行いました。凶悪犯罪がもういっぱいあるわけですよ。警察手が回らない。そこで警察を増員させました。警察を増員させて凶悪犯罪の取り締まりに向かわせたんじゃなくて、そういう小さな犯罪を潰していくことにその人員を回していったんですね。その結果、まもなく治安が劇的に改善して、ジュリアーニさんが就任した5年後には殺人が 67.5% 減少、強盗が 54.2%、 婦女暴行が 27.4% 減少したということです。聖書のパンダネの例えも、私たちにこれくらい些細なことなんだっていう小さな罪も軽く見ないで、自分自身を徹底的に取り締まらないといけないよっていうことを教えてくれています。しかし私たちが自分や他の人の罪について考えるときに忘れてはならないことがあります。それは何かっていうと、種入れぬパンの祭りというのは杉越の祭りがあって初めてやってくるということです。十字架を象徴する杉越の祭りがまずあって、次に罪の清めを象徴する種入れぬパンの祭りがやってくるっていう、この順番を私たちは決して忘れてはならないということです。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださった。そして私たちの罪は許されて、神様の子供として大いに祝福される存在になった。そうして初めて私たちは自分自身が清められ、清められたから私たちは小さな罪も見逃さないで潰していくのです。イエス様が清めてくださった私たちの心に罪のパンダネが入らないように、入ったとしたならばすぐそれを取り除くように私たちはしていく必要があります。まず私たちは許されたんだということ、愛されているんだということを忘れてはなりません。杉越の祭りも種なしパンの祭りも出エジプトを記念する喜びの祭りです。クリスチャンにとっての受難週というのは、ユダヤの出エジプトと同じく喜びを再確認するための期間です。私たちは神様に愛されています。どれほど不完全であっても、過去どんな罪を犯し、どんな失敗をしたとしても、それでもその罪や不完全さは神様の皆さんへの愛を毛ほども取り消しにすることはできません。先ほどイエス様の言葉で、罪を犯している人をいろいろ手を尽くして説得しても、かたくなに悔い改めないならば最終的には交わりを断ってしまいなさいと、そういう厳しい言葉を紹介しました。でもその直前にはどんな話が載ってるか、イエス様は何を語られたか。100匹の羊を持っている人がいて1匹いなくなったとしたら、その人は99匹野原に残してもその1匹を探し求めに行くはずだという、あの有名な例えを語られたんです。そしてその例えを語られた後、イエス様はマタイの福音書18章14節、マタイ18の14でこうまとめておられます。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天におられるあなた方の父の御心ではありません。罪を犯し続けている人を悔い改めるように熱心に進めるのは、相手をやっつけるためではなくて、神様の祝福を失わないようにという愛の心からです。神様は私たち人間を、罪人である私たちを考えられないほど愛してくださっているんだということを決して忘れてはならないんです。パウロも7節で語っています。杉越の子羊であるイエス様はすでにほふられた。杉越の祭りはもう終わった。私たちは十字架のその祝福をいただいている。 救いは私たちに与えられたんだ。神様の愛は私たちに今豊かに注がれているんだ。だから私たちはそれを喜んで、その喜びを原動力として、自分の人生の中から、自分の周りから罪を取り除いて清い生き方を目指すんだ。と言っているんです。神様の愛、イエス様による罪の許しを抜きにして、自分や他の人の罪のことを考えてはなりません。そんなことをしたら、在籍感で耐えられなくなって、私たちは罪について考えること自体嫌になってしまいます。では、罪のパンダネを私たちの人生から取り除くとは一体具体的にどういうことでしょうか。先ほど第一ヨハネ一章九節の言葉を引用しましたね。もう一度ご覧ください。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。手段は告白ということです。パンダネを取り除く手段は告白です。まず自分が行ったり考えたりしたことが神様の御心にかなわないということが分かった場合、これは罪だと素直に認めること。そして、神様への祈りの中で、これは罪でした。告白して謝罪します。私はあなたの御心にかなってこなかったです。申し訳ありません。もちろんこの告白の中には、じゃあ、あなた許してくださいますから、明日からまた同じことをします。ではないですよね。告白した、謝罪したということは、この罪から離れます。あなたの御心にかなう生き方に戻りますという決意も含まれているはずです。そして3番目、この罪の悪影響から清めてくださるように、そのように願います。清められたというのは単に許されたというだけではなくて、御心にかなう生き方ができるように助けを受けるという意味でもあります。この罪の思いに打ち勝つことができるように、どうぞ助けてくださいとお願いしましょう。そして4番目に信仰による祈りです。その罪の許し、清め、助けは与えられたと信じて感謝しましょう。これから私たちは一生涯種入れぬパンの生き方を貫きたいと思います。そうは言っても罪を犯すのです。でも見つけたらもうちょっと大丈夫かななんて思わないで、もう見つけたその瞬間に神様の前に告白をして許しをいただいて、助けをいただいて立ち上がっていきましょう。喜びに満ちた悔い改め、喜びに満ちた悔い改め、それを私たちは一生涯続けていきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、今日は杉越の祭り、また種入れぬパンの祭り、それを通して私たちにあなたが教えてくださる大切な真理を学ぶことができました。私たちが小さなパンダネを放置することなく、あなたの前にいつも告白をし、許しを再確認し、あなたとのつながりをますます強固なものにして、この生涯を歩んでいくことができますよ。それによって私たちがますますあなたと近づき、あなたからの力、あなたからの語りかけをいただきながら、この地上を歩んでいくことができるようお助けください。この1週間どうぞあなたが私たちと共にいてくださいますよう。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。